それでは最後になりますが、出演者の皆さんに、質問をしようという時間を設けたいと思います。はい、で、一番最初ですね、なかなか質問が出ないかなと思いますので、ちょっとですね、花房さんに私、質問したいことがあるんですが、よろしいでしょうか。はい、今日のテーマがですね、クライアントの視点から考える地方のウェブ、今とこれからっていうことなんですけれども、地方っていう言葉が今出てますが、花房さんは、地方とですね、都心とですね、そういう差を感じたりすることってありますか？
おー、ちょっと話それるんですけどね。
はい。
いいですか？ちょっとですね、はい、地方とって、はい、僕らも四国新聞地方紙って言われてるんですよね。なんかこう地方っていう言葉を使うと、
はい、
最近僕なんかちょっと全国とか東京に比べるこう対比語、白黒みたいな話になって、あまり今日さっきこう地方とか言わないようにしていて、僕らも四国新聞の地方紙じゃなくて香川県の専門紙って言った方がかっこいいし、やることが見えてくるよねっていうふうに考えるようにしてるっていうのはちょっと話しておりますけど、そんなことも致しました、
はい、
で地方と東京の話ですけども、ただ一つ思うのは、そのすごく特殊な技術とか、はい、この特殊なソフトがないとできないっていう時はさすが東京いろんな選択肢があるねと思いますけど、それ以外に関しては基本ないんですね。でどちらかというと地方で働く方が緊張感があるというか、はい、まあ、東京もあるんだと思うんですけども、まあ、このサイト誰がやってるとかっていうの、東京とかだと分かるのかな、分かんないのかな、分かんないですけど、
うん、
こっち地元だったら、実はあのサイトあそこが作ってるよとか、あのコンペあそこが取ったらしいよとかっていうのが、すぐバレちゃうんで、あんまり変な仕事すると、あいつダメだなっていうの
があるので、
何かその見られてるっていう緊張感は非常にありますね。まあ、東京もあるのかもしれないですけど、近いわって言ったらほとんどないですよね。規模感の違いはあっても、
はい、
発生している問題とかできることできないこと、地方も東京も一緒だと思いますね。
うん、ありがとうございます。じゃあ斉藤さんはどうですか？
地方っていうテーマ。
地方と都心との差みたいなのを感じたことありますよね。
たまたま、まあ、話しないようにちょっといきますけど、山山水ってもともと何かっていうと、一番最初で出たのが、補助金で予算が取れたらやるっていうプロジェクトだったんですけど、はい、だったんですね。で、まあ、当然補助金メインなんで、何かと地域活性化とか、
はい、
そういう命題がやっぱりついて回るじゃないですか。
うん、
で、まあ、極端な話、地域活性化って言っても、まあ、地域のために頑張りますって言いながら会社が潰れちゃえばそもそも意味がないよねっていうところでいくと、どちらかというと、なんか地方とか都心とか全く関係なく、うん、その企業が元気でその地域で生き残るためにどうすればいいかってなってくると、うん、あんまりその地方だとか都心だとか関係ないかなっていう気がしてるのと、できればそういうこうグッと元気な会社であってほしいっていうか、元気な会社の手助けになるようなことが自分ができれば、なんとなく特にウェブになってくれば、表層のデザインだけの話でいくと都心なのか地方なのかって分かりづらくどんどんなってきてると思うので、どちらかというと何なのかって分かった方がいいなって、その後の地方と都心の境目ってもう長くなるかなっていう気がしてます。
うん、ありがとうございます。じゃあ都心にいらっしゃる高野さんにもぜひ。
はい、そうですね、花房さんのところで、ところというかさっきね、おっしゃったところで、その誰がやってるかバレバレだよねっていうのね、ありましたけれども、その割に結構皆さんアピール控えめというか、まあ、それは多分全国的にそんな感じだと思うんですけど、でも、都心に言うと漏れやすいんだけど、例えば青森こんなすごい人いるよみたいなね、ことって青森以外に目立ちやすいの、なんかそういったアピールはさりげなくうまくできるとすごくいいんじゃないかなと思うんですね。
うん、なるほど。もっと前に出てた方がいいですか？
そうですね。
デザイナーは影みたいな、こう影響しな
にくい質問を。
何でしょうか。
手できたんですか。
はい、私が
そうそうそうそうっていうのはいい仕事としてはまあ、僕ねさっき短い仕事過ぎたと言っただけで言いましたけど、はい、やっぱりそういうじっくりしてる仕事もね、うん、好きですし、すっごいかっこいいなってねやっぱ思ったけど、いや斉藤さん生活できるのそんない
やー
ね、スタンスでねで、ちょっと心配だし、逆にそれで、うわ、母だよって聞いたら、おおって思っちゃう。その辺のところをちょっとね、もがしつつ、みんな聞いてみたいと思います。
ですね、純粋に、まあ、1年間やったって言ってますけど、はい、ラベルの金額だけでいくと、で、1年間となると全然無理ですね。
ちょっ
といいですか。やりますか。
まあ無理ですねとか分かる
からね。はい、ただ結局プロジェクトを進めていくときに幸いそのいろんな周辺のところの情報をまとめたりとかっていうところの取りまとめをする。要はディレクターが不在のまま、うん、さっきの図式見てもらうとウェブをやるチームと映像制作チームとラベルのデザイナーがいるけれども。じゃあ全体俯瞰して誰やろうっていう役目が橋本さんだけになっちゃったんですよね。そうすると初めて制作に入ったのに舵をどう取ればいいかわからないっていうところで、まあ、なるべくこう寄り添いながらやるっていう形になったら結局三冊水ものサイトに関してもじゃあ方向軸線は、なんとなく斉藤さんに相談すればいいんじゃないっていうところでディレクションを実はやらせてもらってたりとかっていうところで、まあ、結果的には、まあ、じわーっと長く続いてたので、まあ、なんとか生きてるかなって感じですけど。
それだけ一年やってるんですね。
じゃあ、奥さんですか。
ついだけ一年やったわけじゃないですか。
ないですけど。
実は私、本当にさっき補助金でっていうのがあったんですけども、斉藤さんと会った時にちょうど補助金申請中で、本当に一リートって、日銀のプレゼンが通ったら活動しようっていうことを決めて、たまたま通ったんですね、はい、それで始めたので、ぶっちゃけこの申請のこう予算とかっていうのは全部もう斉藤さんに見せてたんですよ、実はだからこの中で、まあ、その中での返答というのがあっても全然構わなかったので、そういう具体的な相談とかそういうのもきちんとやってたので、だから余計、まあ、信頼関係が近くなったのかもしれないんですけども、逆に言うと補助金を使わせていただいてウェブとかそういう広告宣伝費というのにすごいお金かけれたので、それはすごくありがたいと思ってますね。やってみて、全く初めてやってみたんですけども結果そうでした。だから納得のできるウェブなりラベルデザインなり商品なりできたんだと思います。
補助金は橋本さんが見つけて、
はい、
これに申し込もうっていうところまではご自身で、はい、
全部やったんですけど、さっきナフサさん の, セッションですごいこうたまたまっていう言葉がすごく出てたんですけども、うん、本当にそこまで私もたまたまの連続で補助金の件も自分から言ったっていうよりは向こうの方から話があってっていうのがあったので、うん、本当にこうたまたまに一歩足を踏み入れるか踏み入れないかの違いだと思うんですよ、ね、
なるほど。じゃあ漠さんの元取れたところですよね。手にできたんだけど、あ、この辺も元取れました
うちはだからさっきのセクションで話もしてたんですけど、すごい信頼してもらってるなみたいな感じがあって、でその分こう出したデザインが戻りがあまりないので、うん、すごくありがたい、く助かってます。なので逆にそんなにこう繰り返して失敗してやり直してとかっていう、うん、三浦さんの方が心配なので何回も作ったりするその辺は
どうなんでしょうか。
さっきちらっと言ったんですけど、そのこうしてこうしてこうしてっていうのを詰め込むと何を言いたいのかわからないっていうのと、あと自分にないものが欲しいので、お願いしました。 か、パッケージデザインもすごくスタイリッシュでかっこよくて、で時々言われるんですけど、まあ、展示会とか物産展とかですごくいいラベルですね、
うん、
東京かどうか頼んでるんですかって言われるのがちょっと嫌です。
いや
ちょっとといえばすごく嫌です。
いやです。
これは地元の青森でもこういう人がいて、うん、人もすごくお願いして作ってもらってるんですっていう話をしています。
クライアントさんが制作者の宣伝してくださってるっていうことですね。すごい理想の形だと思います。相思相愛ですね。
相思相愛ですね。
でも枠さんでもむちゃくちゃかっこいいのいっぱい作ってますもんね。
うん、
多いですよね。
皆さん日々これデザインでね、ぜひ検索していただいて枠さんの作品が見れますからね。
あ、そうですか。
はい、ぜひ見てみてください。はい、じゃあまた会場から質問受け付けたいんですけど、いらっしゃいますか？
はい、
いらっしゃいました。
相馬と申します。今日は楽しい話、いっぱい聞かせていただきまして大変勉強になったんですけれども、まあ、地方と、今中央とのその、まあ、ぶっちゃけお金の問題、実際私も中央の会社から仕事を受けて青森でやっているという実情もあるんですけれども、これが今後やっぱり進んでいくのかどうなのかとかですね、そういったことをですね、高野さんにちょっとお伺いしたいなと思ったんですけど、
ちょっと最後のところ聞いてみ
る。ごめんなさい。ですね、要するに、仕事が中央でいっぱい仕事があると、で、だんだんコストが下がってきていると、でそうすると地方の方の地方の、人の人件費が安いという問題があるので、地方に外注を出すという構図があるとかないとか本当なのかどうなのかっていうのと、そのことに対して今後の危惧するところとかないのかなっていうちょっとお聞かせいただきたいんですが、
結構あれ全国的にあるみたいですね。花笹の仲がいい通称校長と呼ばれる四国でやられてるんですけど、都内に拠点が1個あって、で大体なんか6、7よりは都内の仕事を取って、で四国でやってるってことを聞いてますけれども、なのでその、まあ、ちょっとねこう単価の違いなんかが東京で持ってくると美味しいっていうことでやってらっしゃるみたいなね、それはありなんじゃないですかね。
じゃあ地方にどんどんね、はい、お仕事が流れてきたらいいなっていう感じですよね。はい、まあ単価が安いっていうのはいいのかどうかは置いといてなんですけど、はい、
あとね、うちの方も今しやすいですしね、ちょっとしたこともなんか、うん、スカイプを使ってとかね、いうこともやってらっしゃる方多いですしね、
はい、じゃあ期待したいところですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ他にありませんでしょうか。はい、お願いします。
青森大学の国語です。花笠さんにですね、質問したいんですけれども、はい、結構その提案がですね、例えば実は私今なぜかですね、教員なんですけど、宣伝しろとか言われてですね、宣伝するようななんかアイデアを考えました、すごい出会い状況なんですけど、正直教員とかって物を売らないわけですよ。全然物を売らないから、何をどういうふうにどこに売っていいのかよくわからないと。で、今お話を聞いてた中ですごくこうなんかこういうチャンネルで、例えば公募すればいい、宣伝すればいいっていう、非常にこうなんかチャンネルの幅が広いっていうか、引き出しが多いっていうか、そういう印象をすごく受けますね。ところが最初の話を聞くと、変なに半径20キロ以内で生活してるみたいなところがあってですね、だからその引き出しの作り方っていうんですか、多分いろんな人と会うとかそういう話だと基本的には思うんですけど、その部分っていうのをどういうふうにこうなんか戦略的に広げていったらいいのかっていう部分とかですね、まあ、自然にできてるのかもしれないですけど、その辺をちょっと教えていただけると助かります。
なるほど。要はその質問を整理すると、まあ、そのアイディアのネタ元ってこう日々どう生活の中で落とし込んでるとかっていう話ですよね。まあ、でも確かにまあ、これなんかこうライフハック的な話になるんですけど、でも一つはインターネットのページって相当そのブログとかいろんな情報系サイト、すでにこうブックマークとか RSS の登録とかで相当数確かに読んでると思います。まあ、だから朝から寝るまで結構インターネットつけみたいなことに まあ、なんだかんだって便利なのはその宣伝会議とか販促会議っていう雑誌があるんですけども、ああいったものも購読してますので、結構さまざまなキャンペーンというものは情報として摂取するようにしています。だネット上でこうリアルタイムに入ってくる情報と、ある程度この書籍とか雑誌の良さってこう編集されて、ある程度編集部を選んだ情報っていうのがありますから、例えばこのネット上でこうフローな情報、こう旬な情報を入れつつ、月刊誌であのきちんとした情報をまとめたりとか、そういったものをしてますね。あともう一つ、裏技ってことじゃないんですけど、ね、月に1回県立図書館に行く。で県立図書館に行くと一つ面白いのは、いろんな企業の社内報を置いてあるんですよ。でこれパンチがあるのがね、リクルートさんの社報がものすごくパンチがあって、これ非常に参考になりますね。まあ、なかなかこんなことを出していいのかなって、向こうもまさか図書館に置いてると思ってないかもしれないんですけど、月一、あともう一つ私は比較的あの満喫、漫画喫茶ですね。で、女性誌を読むようにしてます。結構ザルのファッション誌です。それ、大体、あと人に会った時ですよね。何かオフラインでないと得られない情報っていうのもあるので、オンライン化されてない、その人と酒飲んだから出てきたって話もありますから、そんな感じですよね。だからかなり情報摂取で確かに時間と金を使ってるかもしれないですね。
ありがとうございます。
ところです。
あの、花下さん、私今日2回目なんですけど、お会いするの。で、私あの、香川県にお邪魔したんですけど、花下さん声が大きいんですよ。で、すぐ、すっごい目立ってて、で、さらにあの名刺もらったら、四国新聞社みたいな。で、絶対忘れない人になりました。じゃあ、思い出してもらえる人っていう、はい、あの情報にお金を時間使って使われてるっていうことでしたけど、はい、声が大きいっていうのが結構、意外と私も声が大きいので、あの声大きい人ね。
その意識はあまりしなかった
ですか？いや、声大きかったです。結構目立ってました
。声が大きいのは自分のことですけどね。あとあれじゃないですかね、そのさっきあの斉藤さんが、あの実際に自分の身銭を切っていろんなお店に行って飲んでみたよっていうね、あのありましたけど、あの本当にそれ自然にやるのもいいし、 あえてお客さん視点でいろんなところに行って体験してみるっていうのはすごく大事なので、はい、あのそこのとこなんかも大事ですよね。
あの最終的に形になんかまあするデザインっていう作業とかになってくると、どうしてもまあ、いろいろなケースだと大体センスとかっていう言葉で片付けられるけれども、実際はめちゃくちゃなんか緻密にいろんなことを考えながら組み立てて作るっていうけれども、じゃあそもそもの発端は何かって自分の中で捉える感覚だと思うんですよ。それはその何ですかね、センスがいい悪いとかの話ではなくて、第一印象で自分がどう感じ取ったかって、これはお客さんはどう感じ取るのかっていうところを同じベースで捉えるっていう部分でいくと、なんかそこにもこのサービスの原点みたいなものがあったりするっていうところでこうグッと入っていくには一個体験するっていうのも大事だし、それが簡単に言うとまあ紹介じゃないですけれども、話で見て聞くだけだとなんとなく噛み砕いて相手に伝えられないけれども、自分で体験すると咀嚼できて自分なりのフィルターを通して相手に伝えることができるのかなって、それはやっぱり実体験があるとなんとなくその情報の重みというか、まあ、こんな話聞いたんだけどっていうよりも自分でこういうことがあったんだけどって言った方がより伝わるなっていうか、伝達率も強いんじゃないかなと思ってなるべく体験するようにはしていますね。
小川さん、まだ前に戻ってないです。あの辺どうですか？
普段はプログラマーなので引きこもりがちに思われるじゃないですか。ただ今後の2つの方向性で、私は1個そのスペシャリスト、いわゆるそのスキルを高めて作り上げるっていう方向はあの7割ぐらいに落としてます。で今後はやっぱりソフトウェアとか IT とかって全部そうですよ。所詮って言い方悪いな、言葉が悪いんですけど、何かを成し遂げるためのツールでしかないので、その中では今自分は自分のスキルを持って自分自身がコンテンツメディアになるっていう方向に振りました。 そういう意味で、そうすると今、より研究科工学研っていう、こう職をテーマにした活動をしてて、まあ、メンバーは家族なんですよ。そうなってくると、もともと違う他人がそもそも家族になってるわけですから、持ってる人間のクラスとか全く違う、人生の幅も全く違うので、そこの交流を重ねていくと、なんか今までと違う方向からいろんな人の声がかかるようになってきました。だから同業種ばっかりのところに集まってると、やっぱり最新の技術の話とか、あいつのすごいの出てたよねって話になるんですけど、やっぱり全く関係なかったはずの人、例えば今回だったら、そうですね、シードル工房の人とかと何かやってくると、料理なんだけど、その料理を作る過程のマネジメントが IT 使ってたりとか、表現が、今回のキーノートのプレゼンテーションだったりとかっていうことになってくるので、私はそういう方向にくっつけるっていうことを今やってます。結果的に引き出しが増えてきてるかなって、自分では自覚しています。
ありがとうございます。いやー、いろいろね、引き出しを増やすっていうのと、あとやっぱり人と人との出会いを大事にするっていうあたりがやっぱりこう共通しているのかなっていう感じがします。はい、次質問ある方。はい、あ、お二人もいらっしゃるよ。
どちらか、前は女性の方から。
他人様の事例で失礼なんですけども、とある事例がベトナムの牛乳パックの裏に漫画を描いていて、それを買っていくとシリーズで読めるようになっていて、購買の購入者で 200% とか上がったとか言ってましたね。だからあとお豆腐とかレシピがそのままパッケージになってたりとか、はい、今まで買うだけだったとか使うだけだったものに何か抜けないかなっていう思考がなんかこの2人からいっぱい出たはずなんですよ。2時間ぐらい話して超面白かったんですけど、かなりお蔵入りで今日は話している感じなので、多分この2人の頭の中でものすごい展開が始まっているはずなので、出来上がったもので見てもらった方がネタ的には盗まれなくていいですよね。
と、まあ、新しいなんかメディアとかなんかミックスっていうよりも、その今例えば箱だったら箱をなんか新しいなんか形とかアイデアとか、なんかそういう方が面白いのかな。わざわざ、新しいのに挑戦するのも全然いいですけど、うん、
告のやつもね、広告ってなんか レシピとかも載せない感じしますけど、載せてましたもんね。
あ、そうです。あとなんかこれ本当にいいのかわかんないですけど、そこに編集長がいるんですけど結構無理って、広告のこう枠があってその中に収めるんですけど、この枠取っちゃってくださいとか、
うん、
なんで紙面の真っ白なところに赤い手のこすってあるみたいな広告にしたりとか、うん、
はい、
とか違う動きをしたら面白いのか
な、うん、です。はい、はいはい、ありがとうございました。
じゃあ次に、はい、おはめられていた後ろの男性の方。
エリアマと申します。今日は楽しいお話ありがとうございます。とですね、先ほどそのスペシャリストからその割合をちょっと変えてるという話もあったんですけども、その地方と中央とで絶対数、仕事の絶対数の違いという部分もあると思うんですね。で、その、絶対数の違いで地方っていうのは、その地方の中での仕事のやり方と中央でのやり方っていうのの違いもあると思うんですけど、そのスペシャリストを目指すというか、スペシャリストとしての割合を多くするとしたら、地方と中央とで仕事のやり方とか、地方でスペシャリストとしてやる方法っていうのはあると思いますか？その辺をちょっとぜひお話を伺いたいです。
そうです。多分さっきの私の言い方が結構説明不足だったのかなと思うんですけど、まずスペシャリストとしての働き方の可能性という受け取り方でいいですかね。私のスペシャリストっていうのは、専業者と専門は全く違うっていうふうにまず定義しています。地方にいてなるほどなと思ったのは、単純に、制作者の人口が少ないので、カバーしなきゃいけないスキルはかなり広いです。私その広告のデザインも手伝ったりしますし、エンジニアですけども、サーバーの構築もやるし、まあ、マークアップとかフロントエンドもやるし、バックも作るし、何でもやるんですけども、都心に行くとやっぱり競争率もそう、人口が多いので、その専門家の人はどちらかというと上のレイヤーに行っていって、みんな専用でやっていく。例えばもうマークアップを極めるとかってあるんですけど、あの人たちが聞いてて、でそれ1個だけやってればいいやと思ってる人は1人もいないなというのは感じています。結局そこが1本山になって、裾野が広がっていくので、その裾野の広さが地方はだいぶ広く求められるなって、うん、何でも言えるご意見番みたいになれる方がいいなと思ってます、うん、そういう意味で私の働き方のシフトもしていて、さっき単価の話だったじゃないですか。人間通っていう 1ヶ月あたりの給料って考えて、その人に値段つけるのがエンジニアよくある悪い瞬間なんですけども、うん、この間スマートフォンのアプリとかの話で見積もってもらったら、私の金額は半額でしたね。その半額の設定って何を思ってるっていうのは、いろいろ言い出したらキリがないんですけど、多分そのもらい方が私変わってきてますね。その1回請け負って作って入る収入じゃなくて、お客さんの生涯利益って言えばいいんですかね。その1回だけ毎年必ず来るようになってきてます。で今結構年俸契約っぽい感じになってきていて、1年間でうち面倒を見てこの金額の中で、でそれが何社か増えていくっていう感じで、もう年単位もう8年ぐらい一緒にやってるくらいですとか、同じような感じでいるので、そこに行くためにはある一定の技術は超えた上の先ですね。もちろん一人で作れるよ、私一人で作るのが好きなので、設計から作るまで全部保守もやるし、その上でじゃあデザイン、タイポグラフィーのこともっと知りたいとか、グラフィックデザインのこと知りたいとか、こう欲張りを増やしていく。だからある程度スペシャリストというか専門の領域を結構作ったら、そっちに時間を投資していくっていう方がいいんじゃないかなと思ってます。そこまではもう泥のようにコードを書くとかは全然必要なことかなって、当たり前にクリアするべき課題かなって思ってます。
お一人でいいですか？はい、じゃあもう一人、お一方。花さん。
しかしそこは私も悩むところって、ジェネラリストとかスペシャリストとかみたいなところで、自分自身でも、確か他の人が仮にスキルがこう80、90だと、私はこう例えば何かに関しては100人っていうものが結構いっぱいある。ただ、本業でやってる人のスキルを相手数値化すると200とか300とかって、102から200のハードルって思った以上に高くてですね、これ料理してもそうだし、バーごっこしてもそうだし、マークアップしてもそうだし、 なんか非常にこう自分自身も僕自身もこう何もかもが102だな103だなみたいなのはバラバラバラってあるっていうのももしかすると東京というかスペシャリストからすると幅広いっていうものも一つの武器なのかもしれないなと思ってみたりはします。ちょっと質問とは違うかもしれないですが、スペシャリストっていうのはなかなか地方だとやっぱり難しいんじゃないかなっていう気がしますね。ただそれは地方に行っても地方にまた地方に住んでるっていうことと地方で案件があるっていうこともまた別だと思うんで、地方に住んでても世界中から仕事すればそれでいいんじゃないかなっていう気もしますし、なんかこう地方っていうこの仕事っていうのは地方で住んでるっていうことと地方ローカルとローカルで仕事があるっていうこととはまた違うんじゃないかなという気がします。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ちょっと失礼したこといいですか。スキルの問題もねすごく大きいんですけど、僕よく思うのはね、頼みやすいことっていうか、なんかこうこれやんないって言ってあやりますやりますっていう人と条件はどうというかとかとかってね、そのいやまあそれ 言うんだけど、とりあえずえあ任しといてっていう人に僕は頼みたいんだよね。なんかそういうのって結構大事、僕だから大事だよね。でももちろん慎重に受けて慎重に固い仕事しますっていうタイプももちろん尊重しますけど、なので、まあ、とりあえずなんとかするよっていう頼もしさとか、とりあえずこの人にちょっと投げればなんか膨らむよねみたいな、なんかそういうのっていうのはちょっとそのスペシャルとはちょっと違うところで、なんかその人がもし解決できなくても誰かこの人つなげてくれるからっていうねっていうのはなんか大事な気がする。
はい、ありがとうございます。他にありませんでしょうか。ないですか。じゃあ最後の質問を皆さんにしてもよろしいでしょうか。今日のテーマに沿った最後の質問なんですが、今後生き残っていくためにですね、必要だと思うことを、皆さんそれぞれの視点で、教えてください。花房さんからお願いします。
先ほどの質問でちらっと答えしますが、本当に自分自身でも実は悩んでて、一体俺は何屋なんだろうっていうのがですね、非常に、
はい、
だから今はもうサラリーマンで全然楽しいんですけども、いざまあこう仮に独立してみようかと思った時に一体何を引っ提げて独立しようかなと考えると、ちょっと今は無理だなっていうのが自分自身で、本当にこうなんかこう料理することから広告プロモーションでこう遊びよくいろいろやれてるんで、どれもこれも単品切り出したらやっぱり自分が食っていけないのとか、今のちょっと会社ののれんがあるから来てるっていうところもあるので、それなくなったらやっていけるのかなと思って不安要素を抱えながら、ただ自分自身僕自身もこうどうやって生きていこうかっていうのをさっき考えることが多くて、話がぶっ飛びますけども、ちょっと最近やってみたいことを一つあって、
はい、
飛ぶヘリコプターを使ったタクシー会社をしたいなって実は思ってて、で実は高松空港とかでも稼働率が悪いんですよね、見てて、
タクシーの、
そうそう、だから例えば香川県から高知県をしたい時に、うん、地図で見る以上に時間がかかるんですよ。あ、ただこれ瞬時に行きたい経営者いるんじゃないかなと思うんですよ、うん、ヘリタクシーでヘリは僕持ってないんだけどもただ僕が一つはサイトを作る自信があるのと、そのそういうサービスを全国に知らしめる広報術を持っているのと、あと僕もともとシステムエンジニアだったので、企業としてのバックヤードを作る、その給与システムを作る、その今どのヘリが空いてるのかっていう管理システムを作るっていうことに今長けているので、少人数でかなりこのウェブと IT で武装したタクシー会社が作れるんじゃないかなってことで、自分のウェブの技術をウェブでやるとか、ウェブ制作者になるとかではなくて、自分がすごく IT に長けてるっていうことを引っさげて全く違う仕事をしてみたいなっていうのが最初ちょっと面白いですね、思惑として思わず披露しちゃいましたけど、真似しないでください
。内緒でお願いします。
ユーバーの展開版で、
ありがとうございます。
今回高野さんの貴重声の部分がかなり自分にとってはそこのヒントになってるんですけど、私はですね、結局生き続けなければいけない、生きている生産活動そのものが利益になる方にしようと思ってます。これは、うん、なんかツボとか理想ですよね。本当にそう思ってるんですけど、あの Ruby on Rails っていう、フレームプログラムを開発するために非常に有効な仕組みがあるんですけど、それを一人で開発したあの天才プログラマーという方が勧めているんですけど、そのチーム、会社があって、その会社で多分小さなチーム、大きな仕事っていう本が私大好きなんですけど、あの数人でものすごい利益を上げているんですが、その中で副産物を儲けにしようという言葉があるんですよ。だから開発している途中でこんな仕組みいっぱい作ったのこれ売ればいいじゃんってしたりとか、そこのブログいっぱい開発するブログをじゃあ書籍に出せる形で編集すればいいじゃん、そのブログを聞いて自分たちの開発の記録を残すための結果なんてしかないので、結果的に自分のやってる副産物をこれどうやったらコンテンツにできるかっていうことで、それで結局私はその家族で暮らすことが続くんだと、家族の生活がコンテンツになればいいじゃんっていうので、そういうことを立ち上げたりするので、そういうものの幅を少しでも広げたい、だから引き出しも増やすし、変わったこともするし、まあ、反対のことも知りたいっていう、こう好奇心に合わせて、あとやればいいんじゃないかなっていうふうに考えています。
はい、ありがとうございます。
はい、そうですね、うちの、まあ、商品販売していって、基本的なところ考え方なんですけども、自分であったり、まあ、自分の企業が何者かっていうのを、客観的に見るようにしてるんですよ。で、そのために実はさっき持ち上げたファーマーズマーケットに行って、目的は売ることじゃないんですよ。そういった売り場に行って、他の、お客さんからであったり、でもそれ以上にもっと重要なのは出てる出店者さんからどう思われてるか。で、また、まあ、木箱だったり、結構新しいトレンドを持ち込んでいます。で、そうやって、まあ、東京がいいから、まあ、いいから言ってるんですけども、実際、岩木さん自体もその、宿関係であったり、体力結構奪われてるんですよ。なので、自分がその、まあ、売り場に出て、物を売るプラス観光の案内もして、で、そういったのをお客さんと対応することによって、それを地元の、お土産店であったり、旅館さんだったり、フィードバックして、こういうこともできるんだよっていうのをすごく大事にしてて、一人勝ちは絶対、まあ、ダメではない。結構、まあ、地元では、まあ、いいって、まあ、自分で言うのは変なんですけども、それなりの財力なんですけども、地元の企業とやっぱり共生していきたいと思ってます。山に育てられてきたわけなので、地元が盛り上がっていくような施策を今、岩木さんが好きなんだを通じて考えています。
はい、ありがとうございます。
私が必要だと思うのは、好奇心、あと、まあ、ワクワク感というか、で、田さんが言ってた、書籍やらインターネットやらで予算というか金額使っているというか、私も結構書籍もなんか読まないで置いてあるのもまだ結構あったりとか、で、斉藤さんが言ってた実地、
はい、
私もよくいろいろ行って実体験したりとか、で、小松さんが言ってた、裾野を広げるために最初はウェブから始めてグラフィックデザインに入って、あと写真の方に手出したり、うん、映像の方やったりとか、それ全部好奇心から始まってると思うんで、で、それを持ってると次々ってまたなんか展開があるのかなという気がします。
はい、
はい、私の場合は算数だけやってるわけではなくて、まあ、収入をそんなにもらってるわけではないんですけども、初めにですね、金融、社会人の金融化養成講座って言って、金融化を育てる講座があるんですね。で、その主催は八戸学院大学なんですけども、私もその卒業生なんですけども、そちらの方に関わってて、その起業する人たちの支援っていうか、そう、支援バックアップを今ちょっとやってる最中で、その中でやっぱりこれから起業する人たち、やっぱり当然この広告とかウェブとか関わってくるのがあると思いますので、それでこう人 ちらの33C に関してもウェブとかそういうものだけではなくて、やっぱり口コミが一番大きいんですよね。まあ、はちみつもそうだと思うんですけども、ウェブはやっぱりウェブで正直入って買ってくれる人はいません。でもウェブが必要なのはやっぱり 33C のそのストーリーをきちんと分かってもらうため の, ツールだと私は思っているので、そういう意味で自分の中でこう振り分けしながらやっていければなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
質問なんでしたっけ、ただ分かんないです
けど、生き残るために
必要はない、生き残るために必要はないです
けど、はい、それぞれの視点で、
はい、なんか聞いちゃってボトム忘れちゃったんですけど、実は、まあ、今デザイナーが独立してここまで来る間って結構かなりの数転職して今に至ってはいるんですね。その間デザインはしてないかというと、水面下でずっとやってたりとか、一時期会社員になってデザインをしてっていうのもあったりするんですけども、デザインに固執してないからそれが続けられたとも思えてます。昨日ちらっと前夜祭の話があったんですけど、作ってる商品にもちろん愛着はあるんですけども、執着は全然してないんですね。このデザインで絶対こうじゃなきゃダメ、だからこのデザインをずっと続けないといけないっていうわけではなくて、やっぱり会社も成長すると同時に自分もそのデザインも成長するっていうのはまさに岩木さん用のデザインの成長だと思うんですけども、一点にこうこだわってしまうと基本的にはそこから先にも絶対伸びなくなるし、まあ言い方を変えるとそれがそのデザイナーさんのスタイルだったりしていいのかもしれないんですけども、とにかく美大を出てるわけでもないし、際立ったその専門知識も後からどんどん吸収していってる状態なので、逆に言うとデザイナーとして食えなくなったらデザインは続けてるけれども、アルバイトとしてもデザインは続けてる可能性があるってことですかね。だから固執しない、その代わりにお客さんと話せるようにならなきゃいけないっていうところを考えると、なんて言うんでしょうね、その仕事を通して得られる知識もそうですけれども、また感覚の話に戻って申し訳ないんですけれども、自分が興味があるところに積極的にグッと踏み入るとか、このデザイナーさんがこういうことを教えたから自分もそこの領域に入っていってみるとかっていうことはし続けていくと、だから技術的なところとかそのデザインの知識以外のところでまた別角度から入っていくと、その世界が広がってそれが総合的に繋がっていくのかなとっていう感じが、まあ、お茶をちょっとやってるんですけども、それもそういうきっかけですよね。日本的なデザインを知りたいとか、日本的なデザインをしたいって思った時に、じゃあ日本的なデザインって何だろうって辿っていくと、模様とかそういうものの前に背景に何があるんだろうって知りたくなると、まあ、東山文化とかに行くみたいなところ、その時にお茶って結構そのコミュニケーションのツールとして成り立ってた、じゃあお茶やってみればそれが分かるのかなっていうところで入っていくことで、なんかさっきの話なんですけど、視点をどう変えられるかが多分生き残るための大きなツールなのかなっていう気がします。その視点をなるべく離れたところで積極的していくのも、一つの生き残りの方法かなっていう気がしますけどね。
はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ高野さんにまとめをお願いします。
まとめはちょっと難しいですけど2つありまして、
はい、
1つがですね、先回り力、これはですね、まあよなんかこう依頼され、まあ、ちょっと待ってください、その前にね、例えば、今日話そうと思って話さなかったんですけど、消しちゃったんですけど、まあ、めちゃくちゃ僕も今、会社20年弱なんですけど、やっぱ最初始めた頃って、いや、このままやってたら、どうなるのかなっていうか、ね、今日言おうと思ったんですけど、もうアルバイトじゃお金持ちが、ね、相当遠いっていうか、これどうやったらね、50万円の月収なんのみたいな積み上げを考えていくとなんないので絶対もう寝ないしかないっていうか、だからどうやって単価を上げていくのかなとか、そういう、そうどういう仕組みなんだろうなとかずっと考えてるんですけど、でその時に思うのが、まあ、さっきねちょっと脱線しますけど、 花さんが言ってた再利用、これね超大事だと思うんですよね。僕は、ね、仕事の貯金でやってるんですけど、いやどっかでやった仕事をその別でやるっていうね。だから例えばね、そういう仕事をやられたんであれば、この場もいいですけど、そういうのを例えばどっかに書いて、それを仕事にするのもいいし、まあ、もしかしたらその没案を仕事にするそれはちょっと嘘ですけど、僕はデザイン制作をやって本にして、で講演をやって、で講演 その企画費をもらいつつ、それを違うお客さんがまた企画費をもらって、ブラッシュアップしたものを出していくっていうね、ことで、なんか結構これかなっていうのを思ったのは、その、もらったお金の分だけやろうと思う仕事もあるんだけど、それはちょっと置いといて、やっぱ期待以上のものを、ね、やるっていうところが大事だと思うんですけど、まあ、その時に、僕いつも幅と奥行き、つまり、ちょっと広げたらこうだよねっていうことと、お客さん期待してる以上にもっと奥行き、もっとここまで突き詰めた方がいいんじゃないですかっていう、幅と奥行きどう持たせられるかっていうことを、考えることとですね、まあ、そういった意味でその、ね、先回り力ってさっきちょっと言ったんですけど、お客さんがこう言ってるんだけど、いやこうでしょっていうね、ものを先回りして出してあげるとうなりますよね。だそこもね、結構大事かなっていう。だからそれはお金もらってないから本当にやっちゃいけないんだけど、でもそこで後で払えばいいやっていうか、そこが大事な気がしますね。すいません、まとまんないんでちょっとお返しします。
今ので2つ、
はい、
いいですか。
はい、
ありがとうございます。
ちょっとい
や、今日どうでしたか、桜ちゃんは。
すごいいろいろお話が桜側のところまで聞けてよかったです。
生き残れる感じしてます。
生き残る、私ですか。
はい、
いろいろアイデアを全部ネタを盗んでい
けるんじゃないかと。それ大事ですね。はい、ぜひ皆さんもですね、今日聞いたことを生かしていただいて、
はいはい、ければなと思います。
はい、じゃあ皆さん講師の方前にいらっしゃいますけど、アンケートを書いていただけますか。1分ぐらい時間取ります。今のね、質疑応答のところ
書いていただいて、はい、ぜひ、
はい、はい、じゃあ、続きはまた終わってから書いていただくとして、もう一度今日の出演者の皆さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあこれで、全ての講座が終わりましたね。
はい、以上で終了となります。
はい、皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。